はい、ホズミ野球機です。
はい、どうも、最前副チームピリピリです。
はい、じゃあ本日はですね、ちょっと年末にね、年末年始にちょっと発売される、本のちょっと告知をやりたいと思うんですけども、
はい。
はい。ですね、もう多分、一部の地域で発売になってると思うんですけども、はい、宝島社さんで発売している、禁断の都市伝説っていうムック本に私、今回参加させていただきまして。
ライターとしてバリバリ活躍してますやん。
そうですね、はい。今はね、一部のね、コンビニではもうすでに発売してると思うんですけども、おそらく年始あたりに多分全国販売になるのかな、多分。ちょっと流通がね、なんともわからないんですけども、
そういう感じなんだね。
そうですね。結構もうタイトルがね、シンプルなんで、禁断の都市伝説っていう、
禁断の都市伝説。
うん。すごいシンプルなタイトルなんですけども、すでにもうね、ファミリーマート、一部のファミリーマートではもう結構発売になってるみたいなんですよ。
うん。
で、これ結構まあ書店さんでも、取り扱うみたいなので、ちょっとぜひね、興味ある方がいたら、ちょっと手に取っていただきたいっていう感じなんですけども。
コンビニ本ではないのかな、じゃあ厳密に。書店でも取り扱うって、なかなかないもんね、コンビニ本みたいな。
いや、そうでもないですよ。最近は結構コンビニ本って書店でも扱ってることありますよ、でも。
あ、そうなんだ。
なんていうかあれなんですよね。今も最近はコンビニ本とブック本の違いってそこまでなくて、コンビニ本で、例えばその 100% コンビニで売るようなものっていうのは、うん、いわゆるあれですよね、その、漫画系ですよね、多分。あ、
そうなんだ。
僕が書いてるような、例えばその、まあ、都市伝説とか、なんかその、文章系って意外と置いてあることが多いんですよ。書店でも。
知らなかったな。
うん、結構最近はそうなってて、コンビニでも置けるものと、あとまあその書店でも置けるもの、併用してるようなものが多いんですよ。
うん。
うん、だから簡易的なちょっとカバーがついていたりとか、意外と今、最近はね、そこまでコンビニ本といったところで、文章系はそんなに垣根ないんですよね。だから普通にその、書店でも売ってるし、いわゆる雑誌扱いに近いんですよね。
なるほど。
うん、いわゆる雑誌と同じだと思っていただければ、今の、なんていうか、そのコンビニ本的なものはね、分かると思うんですけども、
うん、
そうですね、でまあ、今回、だからそのね、宝島さんからは、まあ、発売している、まあ、禁断の都市伝説というところに、ちょっと、参加させていただいて、はい、丸々一章書かせていただいたというような、はい、
一章が相当でかい分量ですね。
そうですね、まあ、この本自体がですね、まあ、全4章に分かれてまして、そうですね、まあ、特にまあ今年あったというか、まあその今年あった、まあ、2019年にやった、まあそのまあ、オカルト話と、あと来年以降ですね、来年以降のお話というのをちょっといくつか紹介しているような本ですね。
オカルトなんですか？
まあそうですね。まあ都市伝説ってオカルトですよ、でも言ってしまうと。
ホズミさん、そうなってくると、いよいよオカルト紅白に出る日も近いのかな。
まあどうなんですかね。まあオカルト紅白に関しては、でもこの前、中澤ホズミの、ピータン通信の方で、ファミリー劇場さんで、告知会撮ってきましたけど。
ファミリー劇場で撮ったの？
あ、そうですよ。
なんだそれ、す
げえ。ファミリー劇場からちゃんと依頼があってですよ。
うん、でファミリー劇場の設備の中で通ったんだ。
あ、というわけではないです。ファミリー劇場の会議室です、撮ってるのは。
うん。
もう多分公開になってると思うんですけども、はい。
なんかそれ、地味にすごいことなの気がするんだけど。
まあまあ、どうなんですかね。一応、だから、その、ファミリー劇場さんの公認の、まあ、その、まあ、一応公式ですね、完全に、公認というか、公式 その配信として、まあ、そのピータン通信で、その特集をやるみたいなね、
で、場所はわざわざファミリー劇場の会議室で、
そう、赤坂まで行ってきました、
今までで一番予算っていうか、手間暇がかかってるポッドキャストなんじゃないですか。
まあ、僕らの中ではそうですね、結局、スカイプ収録ではなかったので、少なくとも。そうですね、まあまあ、基本的にでもやることは、でもまあ、僕の iPhone を2人の中央に置いて撮るだけなんですけども、
わざわざファミリー劇場に行って、そんなんなの？
はい。
ということ
で会議室なんで、だって。
しかも撮るのが iPhone。
ええ。
それなんでスカイプ通話じゃダメなんだっていう話になってこない。
いや、あの、ちゃんとゲストがいらっしゃったのでね、今回。ええ。
はあはあ。
そのスタッフさんにもちょっといろいろお話を聞いてみたいなね。
うん。
うん、ちょっとそういった特別企画もやってたので、ええ。
出演者が豪華なのね、その。
そうそうそうなんですよ。ええ。だからさすがにね、そのスカイプね、みんなスカイプやってるわけじゃないから、そのスカイプでね、あの交差してやるのもちょっと変だから、あのとりあえず、まあ、赤坂でやりましょうみたいなね。そうですね、まあそんなこともありつつの年末なんですけども、まあそんなさなかね、まあ、まあ一応僕の方も、その、まあ、書いていても、そのムック本の方がね、まあようやく発売になったという形で、
なるほど。
まあ感無量なんですけども、そうですね。まあ、禁断の都市伝説っていう、まあ、タイトルなので、まあ、基本的には都市伝説本なんですけども、まあ、どちらかというと、まあ、その終末論とかそっちの方に近いですね、全体的なところはね。例えば、まあ、第一章が、まあ、その世界を襲う危機とかね。で、あと第二章が未来を襲う危機とか。うん。で、まあ、第三章が日本を襲う危機。第四章が地球を襲う危機っていうね。まあ、全部そのね、危険な、まあ、話ばっかりというかね。
2020年を迎えようとしてるのに全部物騒な話なんですね。
そうですね。まあ、基本的にまあそのどれだけあのこの地球は危ねえかっていうところをね、あの話したような方なんですけども、まあ、僕が書いてるのはね、その中で言うと、まあ、その4章のうちの3章の日本を襲う危機っていうところは全部あの僕が書かせていただいて、そうですね。まあ、こちらはね、まあ他のものが基本的にその、ね、第一章のまあ世界を襲う危機とかっていうのは、まあ、いわゆるその、ねまあ、ワールドワイドなお話は多いんですけども、うん、まあ、プーチン大統領は例えば影武者であったとか、例えば第三次世界大戦はすでに始まっているみたいなね、
うん、
そういったまあ、ワールドワイドな話なんですけども、まあ、僕はとりあえずまあその、まあ、怪奇事件とか日本のことは結構調べているので、まあ 日本を中心にちょっと書かせてもらったんですよ、今回。
うん、
多少特殊か得意分野という形で。でまあね、まあ、そこで言うと、まあ、僕がまあ書いたもので言うと、そうですね、まあ、今年ちょっと東京五輪 そのお台場の水質問題ってあったじゃないですか。
うん。
まあ実はあれのちょっと裏話みたいなこととかね、あとはまあそのね、まあ、昔あった映画のまあ日本沈没に関わることがまあ今日本でも起きてるんじゃないかみたいなこととかもね。
マジで。
うん、まあそれはちょっと読んでいただきたいというかね、いう感じですね。あとはまあ今年のね、あの新紙幣いらっしゃるじゃん、あ、まあ新紙幣決まったじゃないですか、今年ね。
はいはい。
渋沢栄一とか、あのあたりがなんで決まったのかっていうことを、まあちょっとその噂も含めていろいろ、まあ書いたみたいなね、感じなんですよね。
これ表紙に載ってるやつじゃん。
あ、そうです、はい。このうち、そうですね、まあこの、表紙だと僕2つ載ってますね。スカイツリーは日本を災害から守っているというのも僕が書いたやつかな。
小泉さんってこういうの書くんだな。
まあ、書きますよ。まあ、そうですね。まあ、普段はもうゆるキャンが好きとかガルパンが好きとか大好きとか言ってる人間ですけど、ちゃんと仕事するときは仕事しますよ。
なんかこういうの信じてない人だと僕は思ってたんですけどね。
まあ、だからここはちょっとね、あれなんですよ。信じてないっていうか、もちろんだから 100% 信じてるものもあれば、まあ、信じてないものもあるわけですよ、僕としても。ただ、基本的には信じてないの比率は高いんですけども、ただ、その信じてないっていうことに関しても、僕個人はそうだけども、世間はそうじゃないじゃないですか。だとしたら、もう世間の、ね、もう、まあ、論調をまあ中心として、まあ、その展開するっていうことは、まあ、僕、できるし、まあ、まあ、そこでちょっと僕の意見も入れるのもありなので、まあ、100% そのね、世間の論調に合わせたってわけではなく、ちょっと僕のテイストも多少入れてはいるんですよね。だそういう感じで、折り合いをつけるみたいなことはできるんですよ。
器用ですね。
だからまあ、言ってしまうと、だからその、まあ、俺個人としてはその否定派のスタンスっていうことが多いのかもしれないけども、ただまあ、世間的にそうじゃないっていうことと、それをまとめるのがやっぱライターの仕事なんで。
プロフェッショナル。
うん、
小泉さんのプロならではの仕事が見れる一冊ですね、禁断の都市伝説。
まあそうですね、 一応そ、まあそんな感じですね。まあだからね、あの、はいはい。
アマゾンで買えるみたいです、これ。
あ、もうアマゾンで買えますか。あ、よかったよかった。うん、そうです、アマゾンでちょっと買っていただければ、ね、一番確実かなと思いますけども、はい。
近くのコンビニにない人、アマゾンに行こうだ。
そうですね、はい。まあ、あとは書店でね、注文していただけるといいかなと思いますね。
書店で注文して本を頼む人っているのかな、今。みんなアマゾンで買っちゃうんじゃない？
いますよ、いますよ、結構。昔僕は書店でバイトしてましたけど、うん、結構注文し多いですよ、意外と。まあ僕がその本屋でバイトしたのってもう10年ぐらい前だから、まあその今ほどアマゾンが一般的だったっていうわけではないので、ちょっと状況はもしかしたら違うのかもしれないけど、ただなんだろう、やっぱりその本を買いに行ったついでに、そのあの本ないやっていうところで、その店員さんに探してるときに、在庫ありませんね、注文しますかって聞いて、そのまままた注文するみたいなことはありましたから、よく。まあ、今はもうそういうことできないのかもな、もしかしたら。当時はまだそのガラケー文化だったので、そのアマゾンで注文するのも大変だったから、ね、そのいちいち家に帰ってパソコン開いてみたいなことしなきゃいけなかったから、あれだけども、今だったらスマホからアマゾンでもう一発ポチってやればいけるから、ちょっともう若干状況は変わってるかもしれないけども、ただやっぱりその書店からのその注文ってやっぱり大事なんで、出版社って。どれだけそのね、動いてるかっていうことが、まあ、ダイレクトに分かるというね。
アマゾンで売れりゃいいってもんでもないんだ、本ってのは。
でもないんですよね。うん。どれだけやっぱ書店から注文が入ったみたいなことって、大事なんですよ。
出版っていろいろ大変なんだな。
そうですね。まあ、言ってしまうと、その、書店さんが、置く本っていうのは、まあ、そうですね。まあ、いくつかその、配本はされるんですよね、必ずね、これ、売れてる本とかって。ただ、うん、結構その、書店さん独特の色も強いので、そこの独特の色に、うん、まあなんかうまく、ね、くぐり込めればみたいなところが必要だったりとかするんですよ。
何それ、難しいな。
まあだからその、結構その書店さんが自分でまあその注文つけたりっていうことができるわけですよ。
じゃあ、そういうなんだ、怪奇本とかオカルト本とかに強いところが多くないとダメだと。
まあ、というわけでは、まあそうですね、まあ、そういったところがね、対応注文してくれたら、結構それだけさばけるってことなのでね、やっぱり本が。
これはどうなんだろうな、ムック本だから、たくさん売れれば、たくさん穂積さんにお金が入ってくるとか、そういうことではない、
ね、ではないですけどね、ただ、まあ、売れれば、その次ね、第2弾、第3弾みたいな話も出てきますから。
まあこれ山口敏太郎先生とかが表紙に載ってるけど、いずれ穂積さんが表紙になる本が出てもおかしくないよね。だって全4章あるうちの1章書いてるんだもんな。
まあそうですね。まあ言ってしまうと、まあこの本って、まあその山口敏太郎事務所のライターがまあ全員書いてるんですけども、
だからもう本当に穂積さんが表紙に顔が出るカウントダウンじゃないですか。
いや、どうでしょう。いや、それはないと思いますよ、でも。しばらくそんなことは。
その本の構成とかいろいろ聞くにつれて、穂積さんがいよいよ相当ステップアップしてんじゃねえかって気がするんだけどな。違うのこれ。
どうなんでしょうね。
そうなのか。ライター業って大変だな。
まあそうですね。まあでもこの本は結構見どころは多いと思うんですよね。例えばまあその、まあ、僕が書いたところでもないと、例えば、なんだこれは。宇宙人の拠点は第二の基地。第2の地球、プロキシマケンタウリ B かっていうね。なんだ
ろ
う、わかんない。
何言ってるの？プロキシマ
ケンタウリ B ってなんだ。俺まだこれ読んでないな。
自分で書いた記事が自分でわからないの。
あ、違う、俺が書いたやつじゃないよ、これ。これね、僕、地球放送機器っていう僕が書いたやつじゃなくて、これなんだ。なんか、惑星の名前ですね、これ。これ、どうやら地球人基地らしいですね、これね。宇宙人の基地らしくて、これが。
一気に信憑性が微妙に、僕的には。なすか、それ。
まあ、ちょっととんでも本のね、テイストもちょっとあるとは思うんですけど。まあ、結構 UFO 記事はね、多いみたいですね、これなんか。いきなりだって、その表紙を、ページをめくったら、まあ、その世界の UFO 遭遇事件、トップ10ですからね。
UFO って都市伝説なんだ。
まあ、ほぼ都市伝説ですよ。 UFO ってじゃあ何かって言ったときにいろんな可能性があるんですよ。
うん、
例えばただ単に宇宙人の乗り物っていうわけじゃないんですよね。
なんですか、旧ドイツ軍が開発したとかそれ系の話になってくる。
もうその系の話もあるし、いわゆる未来人の乗り物だという説もあるし、
はいはい、
うん、まあ、例えばその、まあ、本当に宇宙人の乗り物だとしても、その宇宙人はじゃあもうすでに地球に潜伏してる宇宙人だみたいな話もあるから、でもその政府に介入してるみたいな話もあったりとか、もういくらでも UFO ってもう可能性がありすぎてわからないんですよ。
うん、
言ってしまうと、うん、まあ、だから結構こういった都市伝説本というか、そのまあね、まあ、終末論を扱った本でも結構ある書かれることが多いんですよね。うん、ネッシーとかツチノコはほとんどそういうのないですけど。
そうなんだ。
終末論を語るときにネッシーはあんまり触れられないですよね。
やっぱ UFO とかだと国際陰謀とかそういう話に結びついていく。
うん、そういう結びつきますやすいですよね。
なんかネッシーもね、国家機密レベルのなんか生体実験のなんか参拝っていうのかな、廃棄したやつが生きてたミュータントだとか、なんかそういう系の都市伝説とかもできそうだけどね。
まあできたとしても、じゃあ実害があるのかって言ったらやっぱ ないからじゃないですか、やっぱり。
UFO は実害があるんですか？
実害はないけど、実害はないけど、例えばほら、やっぱりその、兵器的な意味合いですよね。まあ、ネッシーが兵器っていうのもありなのかもしれないけど、まあね、イングランドのあんなね、ネスコっていうすごいなんかそのね、ところにずっと居座ってたらあんまり意味がないわけじゃないですか。
いろんなところに、どこでも本当にワールドワイドに出没するっていうのが大事なの。
そう、そういうことですね。
なるほど。
だそういう面で言うと、やっぱりまあフリーメイソンとか、やっぱりね、いろんな、まあ、まあ、そのショップとかも今、日本にあったりとかするからね、やっぱり触れられることは多いんですけど、
フリーメイソンね。
うん、まあ、あとやっぱりそのね、まあ、特に日本だと来年は東京オリンピックじゃないですか。まあ、それもね、やっぱりその、まあ、オリンピックと、まあ、そのいわゆる秘密結社のつながりみたいなものとかもね、やっぱり昔から言われてるわけですよ。
そうなの？
うん。だってやっぱりそれこそ世界レベルの話ですからね。うん。その、まあ、まあ、今回書いたもので言うと、例えばイルミナティカードっていう、その、まあ、イルミナティオっていう、まあ、秘密結社の、まあ、その、まあ、なんだろう、遊戯王みたいなカードがあるんですよ。
会員証じゃねえんだ。会員証じゃないんだ。カードゲームなんだ。
カードゲームなんですよ。うん。まあ、それこそ本当に遊戯王とかね、マジック・ザ・ギャザリングみたいなカードゲームなんですけど、実はこれがね、予言書じゃないかって言われてるんですよね。うん。カードに書かれてる絵が不思議と、予言に近くなってるっていう。なんかその、
みたいな、
これはもうね、1980年代に作られたカードゲームなんですけど、なぜかね、その、あれですね、その、まあ、2001年のそのね、その貿易センタービルの破壊のなんか絵が描いてあったりとか、うん。
マジで？
うん。調べてみればちょっとわかりますよ、そういったね、ちょっと予言し、めいたものがあるんですよ。ちょっと意味深な絵ばっかりで、これ何かなと思ったら、そういったちょっと予言の可能性があるっていうね。
怖えな。
そう。で、その中に、まあ、東京五輪に危険信号じゃないかっていうようなね。東京五輪をこれ描いてるんじゃないかっていうような、ちょっと一枚があるっていうことが、ちょっと今年話題になったんですよ。
しかも危険信号。
まあ、危険信号というかね、まあ、それはちょっと読んでいただけるかと思う、ね、お楽しみなんですけども。
うん。
うん。まあ、ちょっとその東京五輪祭中になんかありそうだなっていうような、そのイルミナティカードの1枚が発見されたっていう、この度。
なんだこれ、イルミナティカードで画像を調べると結構怖いんですけど。
うん。
ペンタゴンが燃えてる絵とか、
うん、
原発みたいなのにひびが入ってる絵とか、
うん、
これ結構やばいな。
やばいというか、まあね、うん、
こういう絵柄がガチで2000年以前にあったとしたら大変なことじゃねこれ。
まあだから大変なんですよ。だから結構そのイルミナティカードって、うん、噂になってるんですよ。そういった都市伝説的なものではもう結構もうベタなネタなんですけど、
本当に2000年より前にあったのこれ。
うん、ありましたよ。まあ何度かまあマイナーチェンジはしてるけど、少なくともワールド、その貿易センタービルのやつに関しては80年代があったみたいですよ。
マジで？
うん。で、そういうのってよくあるんですよ。例えばそのジョジョのなんかそのね、奇妙の冒険でもなんかその3.11 をちょっと予言したんじゃないかみたいなね、コマがあったりとか、9.11 ね、9.11をなんか予言したようなコマがあったりとか、
第何章だろう？
ん？
俺第5章ぐらいまではジョジョ読んでんだけど。
なんかね、あったみたいなんですよ、それがね。
記憶にないな。なんかあったかな、ちょうど。
まあ、ね、まあ、時々そういったね、予言めいたものって出てくるんですよね、なんか、不思議なことに。
イルミナティカードってどうやって買うの、これ。
アマゾンで買いますよ。
アマゾンで買えるんだ。
うん。今売ってるかどうかわかんないけど、少なくとも、前調べたときアマゾンで買いましたよ。だって普通に売ってるカードゲームなんだもん、だって。
イルミナティって秘密結社だよね。
うん。
なんでそんなものがアマゾンで買えるの？
で、だから普通にだって遊戯王カードと同じだからですよ。
イルミナティが作ってるわけじゃない？
うん、というわけじゃない。
ほうほう。
イルミナティカード今普通にアマゾンでも買えますわ。
マジっすか？
これはなんだ？1995年版のイルミナティカードブースターパック16枚入り2980円ですね。安い。
本当に遊戯王とかそういう感じなんだね。
そう。日本語版もありますね。タロットイルミナティ日本語付き小冊ポケットマニュアル付きで3220円ですね。安い。
カードゲームなんだな。
うん。そう、だから本当にカードゲームなんですよ。スターターパックって言ってる通り、分かる通り。
そんな民生のカードでそんなね、もんが生まれるってすごいな。
うん。そうなんですよ。まあさすがにね、そのなんか全種類入ってるものだともういくらすんだ。これ17,700円、17万6700円とかですから、まあ、ちょっと高いんですけど、
それだけ集めるの大変ってことか、これ。
まあそうですね。まあやっぱり日本ではあんまり扱ってないので、まあそれでも一応ね、まあお金さえ積めば一応手に入るので、全種類。まあそういう面でお得かなと。
自分の、ホズミさんの周りでイルミナティカードで遊んでる人っているんですか？
いや、見たことない。
マジですか？
見たことないですね。
小泉さんの周りですらいねえんだ。
いないですよ。
こんなすごいカードなのにな。
うん、遊び方よくわかんないっす。どうやって遊ぶの？なんでまあね、もしも興味がある方は、まあ Amazon で、まあそれ、ね、まあ禁断の都市伝説と一緒に、まあイルミナティカードも買っていただければ、いいと思うんですけども。
まあ、買う、買わない、どうかにもし、まあ、ともかく置いといて、イルミナティカードをググる価値は結構あるかもしれない。結構、って思う人絶対いるよ、これは。
うん。まあ、そうですね。まあ、ちょっとそれを、まあ、それを知っていただけるだけでも、ね、買えた価値はあったなとは思いますけどね。逆に言うと、
ふみさん、さすが、ライターだなぁ。
イルミナティカード、まあそんなわけでね、まあちょっとまあこういった本もちょっと書いてるということで、まあ年末年始のお供にね、ぜひちょっとお手に取っていただければ、まあね、まあ実際コンビニとかでもね、まあ地域によってちょっとばらつきはあるとは思うんですが、 まあ、比較的多く釣ってるらしいので、うん、まあ、女子見かけたら、ちょっとぜひね、まあ、お手に取っていただければと思いますという形で、はい。
告知会ということですね。
はい、そんな感じで、ちょっともう、はい。本日、ちょっと短めなんですが、はい。
今度こそ、穂積さんの、なんていうか、いわゆるシングル本っていうのかな、穂積さんの出した本っていうのが出るといいですね。
そうですね。じゃあもうそんな感じで、じゃあどうもありがとうございました。